こんにちは、今日は詩編、18編、救いの、賛歌です。表題に、指揮者のために主のしもべダビデによる、主がダビデをすべての敵の手、特にサウルの手から救い出された日に、彼はこの歌を主に歌ったとあります。今、聖人クラスではサムエル記を見ておられると伺っていますが、この18編は第2サムエルの22章とほとんど同じ内容、表題からですね、主がこのダビデにとっては舅であるサウルから疑われ妬まれ、そして命を狙われ続けた、大変辛い日々を、忍耐した末に神様が救ってくださったことを感謝する歌です。大変大きなビジョンの中で、主の偉大さ、主への愛、そして主の救いを、明かししている詩です。私たちは、主は私を救ってくださったということがどれほど偉大であるかということを思い起こしたいものです。今日この、歌詞を通して、ダビデの、主への愛と、感謝の証を、見てまいりましょう。一節、この18編の中で46節を拝読してお祈りいたします。詩編18編46節、主は生きておられる、褒むべきかな我が岩、あがむべきかな我が救いの神。天の父様、ひとときこの詩を通してあなたの恵みを思い巡らし、あなたへの愛と感謝と信頼を確かなものへと導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日残された時間でかいつまんでこの詩を見ていきたいと思います。救いの詩ですけども、半分は主の救いの賛歌です。前半は主の偉大さを褒め、そして主への愛を語っている、三部構成による詩です。一節から六節、そこにはこの詩全体を貫くテーマ、主の偉大さ、主への愛、主の救いが凝縮して序文として記されています。その箇所をもう一度お読みいたします。彼は言った、我が力なる主よ、私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。褒め称えられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。死の綱は私を取り巻き、滅びの激流は私を怯えさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中で主を呼び求め、我が神に叫び求めた。 主はその宮で私の声を聞かれ、御前への叫びは御耳に届いた。冒頭にダビデはなぜか彼は言ったと自分を客観的に身を置いて、我が力なる主を、私はあなたを慕いますと主への愛を告げた上で賛美しています。神様がどれほど偉大なお方であるかを私たちはどのように思い巡らせているでしょうか。一つは広大な強い自然を作られたというところに現れています。大地、山々、それは固く動かない、そう言われると私たちの国はそうでもないなっていろいろ多くの経験してますけれども、主が揺れ動かさせてくださるんです。ごく人には到底動かすことができないものでありましても、主はそれを揺るがされるお方です。主が意向を持って現れると地は震え、そして煙が昇ります。また、主は自ら降りてきてご自分の意向を示されます。ここに、天を開いて、降りてこられたということが、9節押し曲げてとありますね。天も揺るがないものですけども、神様はそれも支配していらっしゃいます。今日燃える炭、これは出エジプトの時に民が、特にエジプトが打ち震えた威力です。またイスラエルの戦いの中でそれらによってイスラエルの軍が打つ以上に大勢を主は打たれました。神様は地のもといさえあらわにされるように強い力で大地を砕かれます。この猛威に私たちを打ち震えるばかりなのですけれども、この偉大な力を繊細なコントロールを持って主は、扱って、私たちを救ってくださいます。どんな激しい天変地異の中でも、敵はちりぢりになったんですけども、ひな鳥が親鳥の翼に隠れるように主は、私たちを恵みの翼で覆い、そこには平安があります。敵が望んできても力強い主が立ちはだかって敵は攻めることができません。こうして主は私たちを安全なところへ導いてくださるのです。19節の最後の行をご覧ください。なぜ救ってくださったか、それは 主が私を喜びとされたからです。私たちに良い点があるからではなく、ただご自身の愛のゆえにです。ダビデはそのように命からがらの中で主に助け出される経験を重ねてきました。このような恵みをいただいた時に、彼は主への愛の思いを隠しません。彼はどう証ししているでしょうか。20節から24節をお読みいたします。主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って顧みてくださいました。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行いませんでした。主のすべての裁きは私の前にあり、主の掟を私は遠ざけませんでした。私は主の前に全き者、自分の咎から身を守ります。主は私の義に従って顧みてくださいました。御目の前のこの手の清さに従って、ダビデは悔やための詩編ではもう母の代から母は罪のうちに私を産んだと言い、私を清めてくださいと泣き崩れながら主に許しを求めました。そんなダビデはではありますけれども、ここではまるで自分の義を誇っているように歌っています。どうしてこんなに大胆に自分の義を主張しているんでしょうか。私の手が清いと言えるか、ダビデ言えなかったと思います。人を手にかけたものでした。そういうふうに神殿建設に携わることを許されませんでした。戦いにおいて命を落とした、命を奪っただけでなく、忠実な部下を、自分の体面を守るために部下に見殺しにさせた手の汚れたものでした。まあ、それは後の出来事ですけども、しかし主は彼を許し、また彼を受け入れ、彼を慈しまれました。この20節から24節の証は、主が良くしてくださったことに自分の最善をもって応えようとした、その思いに主は応えて私を清くし、私を正しくしてくださった、恵みを証ししている主への愛と誠実の歌ではないでしょうか。パウロは第一コリント15章、そこに誰よりも多く働きましたと証ししています。事実、素晴らしく用いられた器でした。しかしそれも神の恵みです、と。恵みなのですかと彼は証ししています。高ぶっているように聞こえるかもしれませんけども、神様が愛してくださった、その恵みに応えて私は精一杯応えました、と。主はそのことを受け止めてくださったのです。私たちは恵みによって主の御栄を 主への証を立てさせていただいたことを隠さないで、今日兄弟姉妹が証してくださったように証するものでありましょう。主はそれを喜んでくださいます。もう足りないのはもう主はよくご存知です。でも親が子供を見るときどうでしょうか。いたいけない子供の精一杯の努力、また、良い、私を喜ばせること、もう私たちは大げさに褒めますよね。大人だったら褒められないと思いますけども、もう何しても褒められますよね。主は私たちの親となってくださった方ですから、子供ですから精一杯主にしたい、また主のために立ち上がり、主のためになし証ししましょう。それは主の前ですからいいんです。人に自慢してるわけじゃないです。主に精一杯使いましょう。そして25節以降も恵みの救いが、高らかに褒められ慣れていまして、それが大部分の詩なんですけども、そこには主の偉大さが、悩む者を顧みて救い出してくださるという言葉に明かしされています。主の前に低くされるものを主は愛して救ってくださるのです。まことにあなたは苦しむ民を救い、高ぶる目を低くされます。ダビデは主の偉大さの前に身を低くするものでした。そして弱い者に勝利を与えてくださいました。30節以降、神様が自分を強めてくださった、守ってくださった、そして強く偉大なものとしてくださった、敵に打ち勝つものとしてくださった。強大な敵に彼は勝つことができました。私たちの生涯もそうではないでしょうか。世の優れたものと比べるならば、私たちは小さな群れ、取りに足らない普通の人たちです。でも主が共におられ、主が共に苦しみ、主が共に勝利させてくださっています。勝利、それは力で打ち勝つのではなく、神様の勝利に預かることです。そして何より幸いのうちに生き抜くことです。何かを成し遂げたとか、どれぐらいのものを得たかは問題ではありません。私は愛され、愛し、そして喜び、感謝を持って生を全うしました。これこそが人生の勝利です。その勝利を主は与えてくださいます。生まれてよかった、あなたと生きてよかった、そして感謝してます。この勝利を主はすべての人に、ご自分を信じるすべての人に与えてくださいます。これを誇りましょう。この勝利を与えてくださったのは、十字架にかかるまで私たちを 愛してくださった主のおかげですと、この勝利の歌を持って生を全うできますようにお祈りします。天の父様、ダビデは困難を、辛い日々を過ごしましたが、神様は彼に勝利を与えてくださいました。私たちも十字架と復活の道を勝利で歩まれた死の後に従わせてください。そして共に喜び合う時を目指して済ませてください。あなたへの信頼と愛を持って歩むものと導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。